皆さんおはようございます。私は西川教会の方々にとてもお世話になる、今年で39年目になって退官いたしますけれども、この間とてもこう大切にしていただき、励まされて今回を迎えることができるというふうに思っているところでございます。そういう意味では皆様方にお礼を申し上げる、そのつもりで今日来ているところでございます。ただ私自身が社会福祉の仕事をやっておりまして、いろんなところの責任を持っておりますので、この最近のまあ危機といいますか、最近の問題、とても心配しているところであります。2つの危機特に顕在化しました。一つは関係性の危機であります。代表的な状態が引きこもりという状態、この問題のですね典型が引きこもりということでございますが、内閣府の調査によりますと40から64歳そこの中で引きこもり期間が7年以上占めている方が半数を占める。でその数はなんと61万人いるという推計が出されています。また15歳から39歳ここにおける引きこもりの状態の方を数えますと、なんと100万人を超える方々が引きこもっておられる。でその方をどうしよう、どのように共に歩んでいくのか、これが今地域もしくは社会の本当に大きな危機になるところでございます。特に2020年3月よりこう続いているコロナ感染症の拡大に伴いまして、特に高齢者、障害者の孤立化が顕著になって、感染を恐れて外出や関わりを控えた結果、引きこもり状態にある虚弱な高齢者の方がちょっと増えている。そしてその方々が実は体力が弱られてきますので、家で転んで、要介護になるような状態がやはり顕在化しているということに非常に危機を私は覚えているところであります。またもう一つの危機は経済的危機でございまして、生活保護の受給者、これは当然増えるところでございますが、特に申請が増えている。これはですね、その方々の生活をどう支えたらいいのか、また非正規雇用、失業が増える中で、ある意味で現役世代にそれが及んで、結果として子どもの貧困問題がやっぱ起こっていて、よく挙げられますヤングケアラーということ、または子ども食堂でよく取り組んでおります、親が仕事に行ってる間一人で生活していて、そして夜ですが食べるものがカップラーメン一つだと、そういうようなこと、結果として子どもに及び貧困の悪循環をどう断ち切るのか、この悪循環を切っていくのか、これが一つの課題であります。そういう意味で私たちが経験したことがない深刻な生活問題が顕在化していると同時に、今まで何とかして生活を維持してきたいわゆる脆弱な生活基盤にあった方々がその基盤を失っている、このような危機が率直に申しまして社会の中で深く先行し、そして問題は進行しているということを今私はその現場にいて実感しているところであります。また特に混迷する社会をさまよって居場所を求める若者たち、追い詰められている若者たちが増えていることも事実でありまして、私は今この生活に絶望することなく明日を一緒に歩んでいくために、若者に大切なもの、すなわち生きるということ、生きていくということ、 そしてそこには神の愛があるということ、これを伝えていきたいというふうに思っているところでございます。振り返って生きていく過程で予想しないことに出会うこと、これはたびたびあるし、戸惑うこともたびたびあります。私が39年間の大学生活を振り返って、また14年間の学長としての役割を振り返って、いくつもの困難があったことを思い出します。学長として最初の困難は、この自分が学長になるためにルーテル学院大学に入ったわけではないので、その意味でやっぱり自分が清重先生の後継として役割を果たせるのかって、また教会が建てた大学の運営を牧師でない一信徒ができるのかどうか、大きな戸惑いにあったという時期がやっぱり最初の学長としての危機でございました。まあある意味で孤独感がぐっとですね、自分の肩の上に乗っかっている状況でございました。周りの方も随分心配なさったことでしょう。その葛藤の中で私が覚悟したことは何だったかと申しますと、講談奉仕だけじゃなくて、いくつか講演に全国行きますので、その時には日本福音ルーテルとか、またとそれから日本ルーテル教団の教会を訪問しようと、そして牧師や信徒の方々とお会いし、それぞれの思いを知ろうということで私はスタートさせたところでございます。昨日ちょっと数えてみましたら、教会がですね、全国でですね、115ですよね、119教会がありました。私は数えてみたら、行ってない教会は10未満であったということに今昨日気がついて、ああたくさんの教会に行かせていただいたということに私は感謝をしているところでございます。本当に何年もかかりましたが、学長としての立ち位置を学ぶことができましたし、私の恩師であります、恩人であります石原先生ですね、広志先生、この教会員だった先生であります、理事長としてずっと私と共に、また私を支えてくださった方でありますけれども、その方々の思いを受け止めながら、39年があったということを今更ながらに実感しているところでございます。ここにもたくさんの長くですね、お支えいただいた方がいらっしゃる。これは私の感謝でございます。しかし私は本当につらい時もありました。その一つは、例えば病気や交通事故や自死で学生が亡くなるという現実に直面した時でありました。ご家族の嘆き、それから教職員の動揺、関係者の心配等と、急に大学は混乱のただ中に置かれました。今までの笑顔が一瞬にして悲しみに変わり、大学全体を覆っていたところでございます。当然学長としてのですね、役割もまさに問われたところでございます。このまさに浅野純一という牧師が書いた予備記の世界がその目の前にある。ちょっと読ませていただきますと、生活や心の中に穴が開いており、そこから冷たい隙間風が吹き込んでくる。そしてその穴から何が見えるか、穴の開いていない時には見えないものがその穴を通して見える。貧しきこと、悲しむこと、義のために迫害されることはそのままでは幸福に結びつかない。それは穴を埋めるだけではなく、むしろその穴を通して何かを見る、そのことによって不幸が幸福に変えられるのであって、ことに宗教の持つ逆説が成立するのである。私がですね、その穴があるということをもうひしひしと、そこから風がどんどん吹き込んでくるということをひしひしと感じたときに、また事態の連鎖が 怒っては困る。何としても連鎖が起こらないようにと思った時に、私は事実を曖昧にしたいと思うこともありました。しかし神様から祝福された命である、その命をと真向かう、これが私たちに与えられたとても大切な選択肢だろうと覚悟を決めた時に、日々育っている学生の存在に気がつきました。一緒に歩んでいる教職員、支えてくださっている教会員、その思いを届けてくださる講演会の方々、教会の方々、そして絶えず救いの御手を差し伸べてくださる神が、私はその時に見えた。ルーテル学院には礼拝堂がある、ならば学内に祈りの場を設けよう、学生が追悼するですね、礼拝を行い、神様に勇気づけられて事実を受け止め、そして皆で亡くなった学生たちに感謝しよう、そして哀悼の意を表しよう。私はその互いに存在を確認し合って歩めるというところに、今と同じ取り組むべきことが示されていると私は思っているところでございます。聖句に戻ります。コリントの人々の手紙では、だから私たちは落胆しません、たとえ私たちの外なる人は衰えていくとしても、私たちの内なる人は日々新たにされていきます。私たちの一時の軽い患難は比べ物にならないほど重みのある永遠の栄光をもたらしてくれます。私たちは見えるものでなく、見えないものに目を注ぎ、そして見えるものは一時的で過ぎ去りますが、見えないものは永遠に存在するからである。パウロがさらにこの箇所をこう書いた、これはパウロ自身が迫害にあって、そして全国各地を回りながらも追い込められて追われて、最後に捕まり処刑されますが、第一のコリント、それを書いたすぐ後に彼の教えに反する暴動がエペソで起こり、そしてパウロはマケドニアに逃れ、その地で書かれたものだ。これが第二コリントだとされているところでございます。そのような状態にあってパウロは言い続けます。見えないものは永遠に存在するかである。私は今70を迎えて、何人かの方々はまだ小僧だと言われるかと思いますけれども、老いの生活、それを徐々に気がつき出しています。加齢によって身体の機能は低下します。それとともに定年を迎えて自分の新しい役割は何なのかを模索する時になります。そんな時に明日への希望を持つことができるだろうか、そういった戸惑いがあります。しかし感動する心と希望を持って明日に向かって今を生きること、生きているということ、そこに私はずっと神様の愛を感じていたところであります。コロナ禍にあるからこそ、私は日々の生活を通してたくさんの方々に出会い、その方々の生きていること、生きていくこと、そのことに私は感銘を強く持つということでございます。確かに楽しかった時に戻ることはできません。また誰にも将来を見通し、それはできない。過去の後悔に押しつぶされそうになることも私はあります。しかし神様の 愛の眼差しを受け、日々祈りつつ今を生きることによって、過去の事実は変わらなくとも過去の意味が変わってくるという、そういう感動を私は神様から与えられてきたと思うところでございます。それは神様の愛である。このような人生に生きる、このように生きておられる方々の姿を私は多くの若者に今伝えたいと思っているところでございます。私にはまだまだ仕事があります。それはまだ現役として働いているからでございます。それができなくなっても大切な仕事があります。それは何か、人生最後の時、支えてくれた家族や人々に感謝するという仕事が残されていると私は思っています。それは人生最後であって最も素晴らしい証し、感謝する人の心が光る、命を通して光る、そして見守る人々の思いがその命を通して光っている、その人を支えてきた神様の愛がその人の人生を通して光り続ける。神様の愛はとどまることなく最後まで私たちに注がれていると、この長い私の教員また実践家としての経験の中でそれを実感しているところでございます。大切なこと、私にとって大切なことは何か、生きるということ、生きているということ、そのものであり、それ自体が神様の愛である。日々の生活と一人一人の命を神様が祝福してくださっている、それはまさに神様の愛である。自分が老いを直面し、そしてコロナ禍にあってさまざまな困難に直面することによって、少しずつ見えなかった神の愛が実感できていると気がします。そして私たちの卒業生は神様の愛と応えるべき、神様の愛に応答するべきこととして、日々それぞれの場で歩んでいる、そのことを私は誇りに思い、そしてそのような彼らを生み出してくださった市ヶ谷教会の皆様に心より感謝を申し上げたいと思うところでございます。お祈りいたします。神様、今日は私の大切な市ヶ谷教会において最後のメッセージを述べさせていただくこと、心より感謝いたします。それぞれの方々が私に与えてくださった恩、アドバイス、お支えを私は決して忘れません。そのことを私が知っているゆえに、私は生きていくことの意味、そして生き続けることの大切さをたくさんの人に証しできると思っているところでございます。まだまだ非力な私でございますので、市ヶ谷教会の皆様にお支えいただきながら一歩一歩歩んでまいりますので、どうぞ神様お導きくださいますように、この一言の祈り、 主イエスキリストの御名を通して御前にお支えいたします。アーメン。